いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウンドコピー塾
京都。川島先生よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
先週から着物にまつわるエトセトラということで、
はい、
着物のいろんなわけのわからないことを少しずつ紐解いていくっていう、
はい、
試みをしておりまして、女性の校長先生が着物を卒業式に着ていきたいんだけど、どんな着物を着ていったらいいですかっていう質問に対して、コミュニティの中でそれぞれの価値観と正義において語ってくると、
はい、
多く見られたのはいわゆる雑誌だとか着物の本だとかネット上に載っている着物の基準っていうものに照らし合わせて書いてくる人が真っ当に見えるのね、
はい、
でもね、例えばね、格式で一番上にあるのは黒留め袖、
はい、
で色留めがあって訪問着があって、付け下げがあって、
はい、
小紋があるみたいな順番があるじゃない、
はい、
あれってね、別に昔からあったわけじゃないのよ。
そうですね、
訪問着、
はい、
格式で言えば上から3番目ぐらいにある訪問着も大正4年に三越百貨店が開発したものです、
はい、
黒留め、色留め、訪問着というふうにランキングをつけていくと、それだけ着物をたくさん揃えなければいけなくなるので、売る側は儲かる、
はい、
売る側のマーケティング戦略なんですよ、
はい、
そういう背景を知ってか知らずか、校長先生には第一例層と言われている黒留めですよねっていう正論っぽい答えが多く集まって、その方もそこにもう了承を仕掛けたっていうか、落ちかけたところに、いや私の小学校の校長先生は色無地でしたよとか、根拠も何もないわけよ、自分の見たまま色無地でしたよっていうと、それもなんか対抗策っていうかね、一つの案のように聞こえてくるじゃない。経験だけで語る人が出てくるのがネットですよね、
はい、
愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶっていうのね、これドイツの初代首相のビスマルクが言ったことで、はい、愚か者は学ぶことなく自分の経験知識だけで考えて行動し、その結果失敗して初めて己の間違いを知ると。賢明なものは歴史に刻まれた物事の因果や先人の知恵から言動の是非を理解して行動すると、そういう名言格言があるんですよ、
はい、
だからコミュニティの経験則をベースにしたアドバイスを真に受けていると、着物には膨大なルールがあって、それは理解不能なものになってしまう、
はい、
道枝さん、こういうことを聞いて何か感じることってありますか？
楽しみで始めた着物に挫折する、つまずく、やめてしまうっていうことはたくさん聞いたことがありますね。身近でもそうだし、それ間違ってるよって言われるのね、
はい、
違うよ、でそれは言ってる人は教えてあげようと思ってるわけですよ、違ってるよ、間違ってるよって言われた方はもう次から切れなくなるんですよ、自分は知識が乏しい、で間違ってるかもしれない、で恥ずかしい、もう切れない、それすごいあります。30代の頃にから色彩を習いに行ってたんですね。中川さんはこういう分類のお洋服が似合いますよって言っていろいろ先生提案してくださるね、じゃあもう私はその中の色ってあるじゃないですか、で私はもうデパートでもう目を皿のようにして、その色のセーターなりブラウスを探すのでね、取り憑かれてしまってるわけよ。次1ヶ月後に行くまでに何か探さなきゃいけない、でも実際に紙の色見本と布は違うし、で帰ってくる、で着ていったら、あ惜しいね、そっちの黄色じゃないのよねって言われたらもう着れないんですよ安いものを着るとダメよ、ある程度年いってるんだから。だからフェンディのブラウスを買ったのね、すごい大変な思いをして、でそれ言われて一言だったの、その黄色じゃないって言われたら着れなくなったの、で次本当はクリーニング出すべきだったんだけど、もうそれもお金たくさん使ってしまってるし、自分でちょっと手洗いしてアイロンかけてる時にアイロンをずっとぼんやり考えたらね、じーってやったらアイロンのコンドみたいにアイロンの肩の通りで一回来てで終わったのね。
悲しい、
悲しくて、もうしんどくなって、もう私無理と思って、だいぶちょっとそこから離れたことがあったの、だから着物の人もそうで、それ間違ってるよ、あなたせっかくそれだったらこっちよ、あなたならこっちよって言ってる人は一生懸命アドバイスしてくれてはんねんけど、言われてる方にとってはたまらんっていうのはあるね。
非常に狭い世界での価値観、許容範囲がないところでやってるんで、もうエッジが立ちすぎて、
そう、
そこまで沿わせることがなかなか難しいってことだよね。
そうなんですよ、
着物業界もそういうことはたくさんあって、
うん、
その着物の格と呼ばれるね階級制、先ほどもね少しお話したけど、
はい、
高い順番に黒留め色留め訪問着色無地付け下げ小紋とね、でそこにもう一つほら喪服ってのがあるじゃない。
喪服ありますね、
うん、
私らの時代ってほら嫁に行く時は絶対作りましたよ、夏と藍のものと。そうそうそう、う
ん、なぜ作るかといえばだ、
うん、
だいたい着物屋に言われるのよ、お母さんたちがね、
うん、
当然娘さんにも言われるんだけど、
うんうんうん、
嫁いでから喪服作るとお仕事さんにあんた私を殺す気とかね、
そうそうそう、
睨まれるから、
うん、
実は先に作っておいた方がいいということで作らされるんだけど、
私の時もそう言われましたよ、
うん、
呉服屋さんに。
でも呉服もそう、嫁いでから分かると思うけど、
うん、
嫁いだ先のルールがあるわけよ、
そ
の
お家が、ね、うんうん、
嫁ぐ前に作ると呉服に入ってるもんは自分家の成果のもんなわけよ、
うんうんうんうん、
それをその嫁いだ先のね、
うん、
お家の葬儀の時に家族として来ていいかどうかっていうのは、
うん、
それこそ100万通りのルールがあるから、
ある、
そのお家のルールに従わなきゃいけないわけよ、
うんうん、
だからあえてで、
うん、
頑張って嫁、
うん、
ぐ前から喪服を作っておく必要って一切ないの。
そうよね、
うん、
まあ、今から考えたらそうなんだけど、
うん、
でもそれは私が嫁に行った34、5年前は、
うん、
そういうものだと。
それがセールストークであって
セールス
プロモーションだったから、
うん、
みんなそう思い込まされていたね。
そうですね、
うんうん、こういう後付けの格式ルールとか複雑ルールとか曖昧な設定っていうのは昭和平成と入り混じって今令和に来てるわけじゃない、
はい、
今もの割と残ってるのが着物検定のようなもの、
なんかありますね、
うんうんうん、
私は一級持ってますとか、
うんうんうん、
ネットで載せてはる人いてますね。
そういう混乱した中から、
うん、
これが基準ですってことを誰かが言ったら、
うんうん、
そこに従えるから、
はい、
そういうところに乗じて出てきたのがそういう検定も、
う
ん、着物検定で言ってるからって言っといたらなんか通りそうじゃない。
はいはい、
うんうんうん、じゃあそういうのももう嫌なんだったらもう好きなように着物着たらいいとなるんだけど、
うん、
やっぱり茶道とかね着物検定とか明確に線引きしたルールがそこにあって何も知らない人が大勢でそれに乗っかっているのが現状だから、
うん、
例えばその卒業式の校長先生が顧問で参列したら絶対地元の笑い者になるじゃない、
うん、
親戚の集まりでも、
うん、
その親戚の独自ルールに従うのがやっぱり一番、
うん、
遊びの着物とフォーマルな着物、遊びとフォーマルを分けて考えていくのが長く着物と付き合う道ではないのかなっていうところで、
うんうんうん、
今日のお話は終わり。
わかりました、
はい、
ありがとうございました。